政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。最近ですね、暴力団の融資問題でですね、みずほ銀行、ね、謝罪というのがありましたね。まあ、認識が甘かったと、いろいろですね、世間からのツッコミはあるかもしれません。これもうツッコミどころですね、超満載のですね、教材になるようなお話なんですが、今回はこの謝罪をするっていうところにちょっとですね、無理やりですね、話をですね、焦点合わせまして、相手が怒っている時にごめんなさいと言いますよね。皆さんもお仕事の時にこうよく取引先とトラブルなどがあって、ちょっとこれどうなってるのなんて言われた時に、やはりこうで何らかの対応を迫られることってありますね。実はこの怒りの感情っていうのは複利計算で増幅していくんだよと、ね、怒りの感情複利計算っていうテーマで今回はちょっとお話をしてみたいと思います。まあ、今ね、私のですね、怒りの感情複利計算っていうですね話を聞いて、なんだそれはと、なんか全然前半と後半ミスマッチじゃねえかというふうに思われる方、まさに怒りが今増幅してるかもしれませんが、皆さんの怒りがですね、複利計算的にですね、さらに増幅しないうちにですね、私の方でポイントを話します。どういうことかと言いますと、こういうことありませんか？何か問題があって、それでクレーム言いますよね。で、例えば店員さんとか担当者の方がすぐに来ないと、待ってる間だんだんイライラが増幅してですね、さらに怒りがですね、こう大きくなる、爆発するってことありませんか？その時間を待たされると、だんだんだんだんこう感情がですね、膨らんでくる。まあ、そういったことをですね、まあ、多少こじつけ的なこともありますが、なかなかこれは面白いテーマということで、複利計算、いわゆる預金とか貸し付け借り入れってありますね。あるいは利息というのは、次にまた元本に組み入れられて、さらに大きな利息を呼んで、どんどんどんどん膨らんでいくと。まさにこれは怒りの感情そのものではないかと。そういった話からですね、分かりやすいかなと思いまして、今回街角会計学のね、身近な話題からということで、数字に強くなっていただこうというお話です。で、まずですね、これ私のちょっと体験談をお話しさせていただければと思うんですが、私はもともと今から二十数年前、1992年平成4年にですね、会計士に向かって監査法人っていうところに勤めました。で、その時私27、20年ちょっと前なんですが、当時の上司の方が、40代で会計士に受かったという苦労人の方です。で、前職がですね、これまた面白くて、会計事務所に勤めたとかそういうんじゃないんですよ。その方はですね、いわゆる商社マンで営業畑にずっといて会計士に受かったという面白い方なんですね。やっぱり40前半なんで、10年以上、20年ぐらいのですね、ビジネス経験が豊富なんですね。その観点からいろいろ柴山君ねって言われてこう指導されたことが今でも役に立ってるわけです。で、何を言ってるかっていうと、私もやっぱり若かったんで失敗あるわけですよ。誰もが失敗がある。その時やっぱり先方からクレームの電話来ますよね。柴山さん、これどうなってるの？そういう時に、柴山君、君どうするって言われた時に、やっぱりいい加減対応できないんで、まずはいろいろ調べてから、ちゃんと事実関係を確認とかしながら改めてお話をしますって言ったら、柴山君、それじゃダメだよとピシャッと言われました。何かっていうと、まずはあえて怒ってるんだからまず行きなさいと、すぐ駆けつけなさいと。それでトラブルの9割は実は解消できるんだよと。相手も人間でしょと。時間が経てば経つほど怒りは増幅するんだよと。まあ、まさに20年前だけど今でしょって言われたんですよ。ああ、なるほどなと。ね。じゃあ逆に、なんですぐ行かないかっていうと、これは私ね、当時反省すると、もちろん表面上ね、いい加減なことをして帰って、ね、怒りを呼んじゃまずいと思ってやるんですが、実は裏側には、できれば行きたくねえなとか、先延ばししてえな、その間に相手がこう忘れてほしいななんていう、こう、希望的観測があるんですが、やはりその時上司はですね、百戦錬磨ですから、やっぱちゃんと見抜いてるんですよ。いや、柴山君、そこでね、うじうじしてる暇があったら、さっと行ってきなさいと。たまたま相手がいなくても、行ったっていうことは伝わるんだから、そうすると、まずは、怒りがどんどん増えていくのを一回止めなさいと。で、要するに相手が何考えてるか、自分が怒ってるんだよってことを認めてほしいんだと。それを無視するんだというところなんだから、まずはそれをストップしに行きなさいと。で、後で、ちゃんと調べて対応しますって言えばいいでしょうと。 なので結局はまずは生きなさいということで、これがですね、怒りの増幅を取りましょうという話と。で実際はですね、行こうと思って電話して行きますよって言ったら、いやいやそこまではいいですよと、今の話で分かりましたからっていうことで、実は電話で済んじゃったんですよ。で本当にとりあえずともかく今でしょで電話したんだけど、自分もまだ準備してないんでビビってるわけですよ。いやすいませんみたいな感じでね、ちょっとこうおどおどした感じで、本当に申し訳ありませんってもう理屈何もなしなんだけど、それでまずは問い急ぎ、まあ、謝罪じゃないけど申し訳ないと思って電話しましたっていうのが、逆に先方の心に響いたんですね。いや柴山さん、まあ、それだったらいいよと、まあ、別によく考えたら俺もそんなね大事な問題じゃないし、ちょっと感情的になっただけだからっていうことで、その後本当に行こうと思ったんですけども、行かなくて済んでしまったっていうね、まあ、実際行っちゃったんですけどね、結局ね。でいやその後の監査やりやすくなりましたよ。逆に雨降って地固まるっていうですね、ことわざまでですね思い出してしまったわけです。はい、ではですね、ここからですね数字の話を少ししてみたいと思いますが、例えばこの怒りを最初100の元本と考えてください。100の元本を預けましたと、まあ、預金でもいいですよ、預金でもね。で例えばこれをですね100万円預けたなんて話を考えましょうと。じゃあ1年間 5% の金利がつくねって考えたらどうでしょうか。1年後そうすると105万になりますね。でこんな感じでどんどんですね金利がつきます。例えば1年後の5万円はこれも新しい元本になっちゃうんですよ。で今の100万円が1年後105万になる、それは嬉しいなと。じゃあ2年目どうなるかって、105万円に対してさらにたくさんの金利がつくんです。こうやってどんどんどんどん利息が利息を生みます。子供が子供を産む、孫ですね。金利は孫、ひ孫、やしゃ孫、その先分かりませんけどね、どんどんどんどん子孫を産むんですよ。これは複利計算。これに対して利息が孫を産まないのが単利計算と言います。で怒りもそうだけど複利計算でしょ。やっぱりこれって待たされたらだんだん依頼して、100の怒りのボルテージが105になって、次121じゃないですか。こんな感じでどんどんどんどんぐーっとベクトル上に上がっていくんですよ。これは複利計算ってやつです。だちょっと多少数字のお話をしましょう。ここからですね、株とか信託とかありますね、同じ金融商品預けたけど、まあ、ちょっとした数字の目安です。例えば5年間100万預けたとしましょう。5年間です。毎年 5% 伸びるよっていう商品がありました。 5% ね、子供が子供を産む状態で複利で5年間預けたら100万円いくらになると思いますか。5年後、 5+5+5+5、 25、惜しいけどもうちょっと上がります。複利計算だから128まで上がります。複利計算というのは単純計算でも若干上がってきますね、やっぱり。じゃあ 10% だったらどう。 10% だったら100と50で150って思うでしょ。違います、161になるんです。イメージいいでしょうか。もう一個だけやっちゃいましょう、ね、そうそう疲れてきたでしょ最後ね。 15% 15% を5年はどうでしょうか。ちょっと難しいね、私が代わりに計算します。2倍になっちゃう、201ですよ。え、25さらに増えるの。これが複利の威力です。したがって例えば 15% でもし株などをですね5年間回せたら2倍になっちゃうんですよ。5年でどうですか。100万円が200万です。嬉しいですね。これにですね、今ね、話題のナイスじゃないや、NISA ね、NISA、まあ、ナイスな制度なんですけど、NISA ね、そう、NISA を買わせると、100万以下だったら非課税になるんで、ほとんどもう利益は全部税金にならないからね、それでうまく 15% でもし回せるようになるならば、5年後、めでたく2倍ですよ。ね、200万なら400万ですよ、嬉しいでしょ、お父さん。ね、そんな感じで考えると、複利っていうのは、単純に足したよりも、かなり、高いブレイクができるわけです、まあ、ご検討くださいというのも変なんですけども、複利計算の威力をですねこの数字で少し理解していただければと思います。さて最初に怒りの複利計算、怒りは増幅する、マイナスも時とともに増幅する。じゃあ今度はお金の方でマイナスの話をしましょう。投資ならば増えていくけど、逆に借金で複利計算したらどうの、考えたくねえよ柴山さんって言うかもしれませんけど、この機会だから一瞬だけ考えてみましょうね。リボ払いって聞いたことありますね。リボ払いあれっていうのは、まあ、例えば元本が借りたお金が10万から20万に2倍になっても、 月々の支払いが同じで期間が伸びるってやつですね。これね、期間伸びるわけですよ。そのね、罠があるんです。奥さんですね、リボ払いは避けた方がいいですよ。何が言いたいかっていうと、やはり複利計算っていうのは時間とともに利息か利息を読むので、そこで返してないと金利がずっと滞留しちゃって、その金利が新たな元本としてあなたの利息の支払いに追っかぶさるんですよ。超怖いですねこれね。例えば10万円借りて5回払うと、だいたい1回あたり2万円ずつですよね。5回で完済できます。でも借り入れを10万から20万、倍にするとどうなりますか。常識では毎月の返済額を2倍にしますよね。で、期間を同じにする。これならば複利の、ね、威力そんなないんですよ。ちょっと大変だけど、回数はね、同じにした方がいいんですこれね。そうやって計画的に借り入れをしましょうと。まあ、なんかどっかの、ね、消費者金融みたいなこと言っちゃいましたけども、でもレボっていうのは支払いを同じにするっていうのが実はレボのポイントですね。多くの場合元利均等って言うんですよ。支払い額を同じにする。で、これでまたね、甘い罠で、ね、毎月2万円の支払いで倍まで借りられますよね。それはそうだけど、期間が2倍以上になりますから、考えてみてね。さっき言ったように複利計算だからちょっとつくんですよ、先に決めるほどと。どうなるかっていうと、例えば20万を同じ返済額でいっちゃったら、5回が10回で済まなくて11回ぐらいになっちゃうんですよ、これ実は。とこのように回数増えてあなたが損するんです。これまだね、5回払いだけど50回払いってありますよね。月々2万の支払いを50回払い、レポ払いだと50回が100じゃありません、110回ぐらいになっちゃいますか、下手すとね。そう、その10回分損するじゃないですか。こうやって広く浅く長く薄くあなたからお金を取ろうとするのがレボ払いなんです。クレジット会社の方ごめんなさいねバラしちゃいましたけども、だから長い目で見たら、実は少し月々の負担を増えても、やはり回数は増やさない方が結局はあなたの財布を守ることになります。レボ払いっていうのは本当に計画的に極力使わない。あれ、今レボ払いやってる方はですね、もっとですね、こう回数を制限してレボにならないような返済計画の変更をお勧めいたします。以上、柴山金融からでしたみたいな話になりますが、これ本当大事ですから、この場の先の杖です。さっきの100万の話、預けたのを覚えていますか。あれを株じゃなくて借り入れと聞いたらビビります。100万円を 15% で借りました。もうグレーゾーン金利スレスレかグレーゾーンか分かりませんけどね。でもかつてはこれぐらいの金利いっぱいあったんですよ、実は。 15% で100万円のお金をずっとそのままにしておくとですね、どうなるか、5年後2倍になっちゃうんです。こうやって使う方向を間違えちゃうと、複利計算というのはプラスもあるしマイナスも増えるので気をつけてくださいというお話でした。ここまで1ヶ月まずね、10月やってきましたけれども、会計経済で身近な話題で考えてみると、なんかすごく面白いなと思っていただければ嬉しいんですが、そこで私が取り上げたテーマ以外にですね、皆さんが普段見たり聞いたりしているニュースや身近な話題の中で、柴山にこれ会計的にはどう考えるのとか、経済の仕組みとしては柴山さんはどう考えているのみたいなことをですね、ちょっとこうお気軽に相談、質問、問い合わせ、もう何でも構いませんので、ホームページの方までですね、もう本当に、ね、ご連絡いただければと思います。ただ一つだけ、借金の申し込みだけはご勘弁くださいね大変なので。どの銀行がいいですかぐらい言えますが、柴山さん借金いくらまで何パーセントの複利で貸してくれますか、そういうのはちょっと勘弁してくださいね。いいですね。ということで、ホームページはですね、 http://bokikai.net簿記会計 .net までぜひですね、いろんな疑問質問柴山にぶつけてください。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される。次回も会計士の視点で現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えいたします。お相手は公認会計士の柴山正幸でした。ではまた次回。